ウェザーリポート。横浜気象台から発表された天気予報をお伝えします。まずは注意報です。神奈川県東部に波浪注意報。怪しいな、空がおかしいなと思ったら早めの避難などお願いします。以上お天気でした。ラジカルランド、続いてはゲンさんのコーナーです。
ゲン秀森の
駆け込みレディオ。ゲンさん、こんにちは。
こんにちは。もう暑さも慣れてきたな。結構日焼けも濃くなってきて。
焼けてますね。
ね、腕と顔だけやもんな、
うん、
こっから V の字でやって、首は。
あ、そうですか。
そうそうそうそう。
さて8月に入りまして、うん、明日土曜日は、うん、ここ神奈川県内でも大きな花火大会がいろいろなところで行われるんですよ。
夏の風物詩やもんな、あちこちで。
ねえ、お花火お好きですか？
いやー、そんなにいけへんな。昔からそうやけども、夏の花火って蚊がおるやろどっかだからほんまにいけへんもんな。
あれ、なんか先月は蜂がいるっていう話と、う
ん、蜂とかな、だいたい蚊とかをほんま苦手やねんな。
皮膚なんか やってくる系がダメ。
そう昔は隅田川の花火行ったよ。それは行くときは知り合いのマンションから見てるから、ベランダをちょこんと上げてビールとかで、ね、あんな花火は最高ね。昔は京都のなんかも行ったけども、うん、もう一回行ってこれた。あちこちか加藤線香持っていかなあかんしね、吊るして。それこそ餌食やで、あれみんな鼻のてっぺんかまれたことあるもん。
鼻の頭ですか？
そう。ほならもうあれなの、ピエロみたいになってずっとあれ赤くな頭なんねんな、四五日。
あら、でかいって虫ちゃうと。
そうそうそう、そう思うから、この赤いのを消すために薬を持ってずっとやったら今度全部が真っ赤くなる。
焼くんですか？コンシーラーって手段
だから。日焼けでずっと。
じゃあ源さんの場合は建物の中からとか、そうそうそうそう、車の中から
そう
がいいですね。
とか昔やったら蚊ってあって、ベランダに
蚊、うん、
ありました。いいよなあれ、風情があって
便利ですよね。
いくら蚊が外に飛ばないふんっていう感じで、そんなビールを煽りながらな。あれビール飲んだら余計蚊来るからな、一酸化炭素を放出するから。
ああ、そう。
そう、
じゃビアガーデンなんてい
っぱい、もうそれはもう。
あら、そうですか。
気をつけてください。
敵がいっぱいいますね。
いっぱいいます。
上には楽しみ、下には怖いものが悪魔が。
そうそうそう
、ね、気をつけたいですね、はい、明日楽しんでください。
楽しんでください。
さあ、花火大会の話に合うような一曲選んでいただいたんですが、うん、
は
い、
ピンクレディーの、
おお、
渚のシンドバッドっていうのがな、イントロからやろ。
もうピンクレディーのお二人自体の衣装が花火みたいな感じですもんね。そうですよね。あら、じゃあ聞いてみましょう、
はい、
ピンクレディー、渚のシンドバッド。ピンクレディー、渚のシンドバッドでした。セクシー、
いいよな。いつも夏はみんなセクシーやな。
うん、嫌でもなりますね。
なる
ゲンさんは計算派でしたか、ミーさん派でしたか？
うわー、どっちか言ったらミーちゃん系やろな。
なるほど。
そう、
分かれるんですよね。
そう
今日はピンクレディーご紹介いただきました。ゲンさん、また来週お待ちしております。ゲン秀森さんでした。ラジカルランド、今週もあんな話やこんな話をたっぷりお届けしています。お相手はユッキーこと伊藤由紀です。ミュージックアラカルト、音楽を特集でお送りするミュージックアラカルト。今回は古き良きアメリカを駆け抜けたオールディーズポップス、フィフティーズと言われる中からの大ヒット曲をお送りします。 今日8月4日は世界で最も歴史があるアメリカの音楽雑誌ビルボードがヒットチャートの発表を始めた日です。レコードの売り上げだけでなくラジオへのリクエストも順位を作成する参考として加え、本当にヒットしている曲を探り、最も権威がある音楽チャートとしてビルボードHOT100がスタートしました。今日はそれから60年目にあたる日なんです。ここからラジオがヒット曲を作り出す、ポップミュージックをラジオが牽引する時代が始まりました。ミュージックアラカルト、今日はビルボードHOT100がスタートした日ということで、その初期のチャートを飾った50s の名曲をお送りします。世界が憧れた古き良きアメリカ、その時代を彩ったヒット曲、お楽しみください。ミュージックアラカルト、今回はビルボードHOT100の初期を飾った50s の名曲をお送りしました。テキーラ、煙が目にしみる、アットザホップ、マックザナイフ、そしてタミーでした。ラジカルランド、今週も生放送、お相手はユッキーこと伊藤由紀です。ラジカルランド、神奈川県西部の皆さんにお届けしています。続いてはゲストコーナー、今回はこの方です。
虹に願いをかけるのは恋人たちと夢見る人、そしてあなたと私、荒川和子でございます。真似してる、ユッキーも。
しました。あなたと私、ダンダダンダンダンダンって、こうね、あの可愛らしい音からスタートするのが、毎週水曜日深夜0時30分からラジオ日本でお送りしている荒川和子レインボーコネクションの、はい、荒川さんです。
ちょっと昼に聞くと気持ち悪いですよね。
どんなことないですよ。おーっていう感じがします。
本当気持ち悪い。自分ではちょっと気持ち悪いかな。また
謙遜されて、
本当に。でも夜寝る時にはいいんじゃないかなと思うんですけどね。もう
大好評なんですよね。
でしょうか、うん、ありがたい。
もうどんどんどんどん皆さんに浸透していき、うん、はい、この流れる曲とともに荒川さんが毎回一つの物語のようにお話をされるんですよね。
そのネタが大変なんですよ。
おっしゃってましたね。
はい、もうね、苦しくなりますね。はい、でも感動、今感動してることとかね、うん、ちょっと思い出すこととかを書いてっていうか話すんですけど、そうそう毎日感動しないので最近は。だからね、本当結構ね、いろいろ結構、そしてこういうのって家族とか友達にいると鬱陶しいみたい。だからご飯を食べてても感動が、そう、うわ美味しい、うわ美味しい、うわ美味しいってのも何回も言うんですよね。
ミュージカル女優みたいですね。
感動スイッチ常にオンだから、結構ね、めんどくさいって言われますね、みんなに。
その内容が一つのことに絞られてるから、うん、余計難しいですよね。感動っていう、
そうそうそうですよね。うん、どうし、だからもっと、でももっと感動したいと、皆様にお伝えするにはもっと感動したいと思うから、疲れるんです結構。疲れる自分が。
でもその荒川さんから絞り出された内容が、はい、うん、水曜日の深夜に電波に乗って皆さんの耳に届くわけですよね。
はい、嬉しいです。でももう今日も感動しましたよ。
え、
だって今日ユッキーがかけてくださってる曲、
50sの、
そう、はい、私が夜選んでる曲とほとんどもビンゴなの で今最後にかかったタミーなんかも大好きだし、ね、自分でも歌ってますし、
うん、
もう あ、もう本当今日それでもう今うるうるしてました。
ありがとうございます。
ありがとう。
もう今日は荒川さんが来てくださるということで、はい、またね、ルイ・アームストロングの誕生日ということと、はい、もうそういう荒川さんがきっとお好きだろうな、うん、またステージでも歌われてる曲もかなりそういう懐かしの 50s などもありますよね。
さっき あのタミーですけど、うん、あれはね、あの、まあ、歌詞ももちろん調べましたけど、あれはどうしても私はね、あの森の妖精たちを想像するんですよ。これ感動、あの私としてはそうすると森の妖精とか、あのそういうなんていうんでしょうね、小鳥たちがタミーが恋をしてるよ、タミーが恋をしてるんだってっていう、そういうこうなんか内緒話みたいなのがね、ごめんね昨日ライブがあって、
あそう昨日そライブだったんですよ、
う
ん、
はい、そうさっきまでやってました。え、昨日は金沢八景で歌ってたんです。そうちょっとノートがだからまだガラガラしてすみません。いや、そしてタミーの話なんですけど、その、あの森の妖精たちがそうやってタミーが恋をしてるよ、恋をしてるんだってみたいな、そういうイメージであれは自分が森の中に入った感じで歌ったりするんですよね、うん、だからさっき聞いててももう私の中にはもうオゾンがいっぱい来ちゃったみたいな、あタミタミってあもう小鳥たちが言ってるんだなっていうのが、でこれ私あの去年まで館内ホールでコンサート20年やったんですけど、
う
ん、
そうですよね、
はい、9月毎年、
うん、お疲れ様でした、
ありがとうございます、
はい、
それでこのタミーを歌った時は、うん、舞台監督にあの私を妖精にしてくださいって言ったの、よせとか言わないけど
ダジャレです
あのこうちょっと 太めの妖精で空飛べないけど妖精になりたいって、でタミータミーって歌いたいって言ったらね、うん、監督たちがうなってましたけどどうしようかって、で当日ステージに上がったら、あの館内ホールの大ホールがねステージがお花畑に2部かなんかだったかな、あの転換があるので1部と2部とあの変わるんですけど、どっちかがお花畑だったの行ったらうわーと思って、
素敵でしょ、感動ですね、
本当に感動で、それでそこにあの照明とかスモークがたかれると、ね、そうすると私が妖精に、うん、ちょっとあの年上の妖精に見えるんだか、
もう妖精に年齢は関係ありません大丈夫です、はい、
もう自分が妖精になりきって気持ち悪い感じで、でもタミタミってあの歌わせてもらったんです。
あ、そう、思い出の一曲だったんですね、
う
ん、
そうです
そうですか、はい、よかったです。
そうです
やっぱりこう歌手の方っていうのは、うん、その曲好きはもちろんなんですけど、はい、その曲の詩の内容まできちっとお調べになるんです。
もちろん調べてその中に入るんです自分が。
わすごい
不思議かもしれない。なんかちょっとね気持ち怖い世界で、うん、で歌詞はもちろん覚えなくちゃいけないので、あの回数ってどれだけ歌うかわからないんですけど、その練習をずっとやっているとその歌詞の中にシュッと入っていく瞬間があるんですよ。不思議なんです。その向こうが見えてくるんですよ。でもそれってひょっとしたら書いてる人の意図とは違うかもしれないんです。だから、うん、タミーの本当の役をのよりも違うところ行っちゃってるかもしれない。その妖精なんて決してあの中には出てこないので、でもあのメロディーとか全てを聞いてると私の中では妖精が生まれてきてしまうので、もう自分がその森の中で飛んじゃってるみたいな、うん、そういう風になるんですよ。
へー、うん、
ねえ、でもそれが1回2回歌ってちゃダメなのよ。100回とか200回とか歌ってるとふっと入っていくんですよ。
荒川さんが今までステージで歌われた曲の中で一番回数が多いのはどれですか、うん、どの曲ですか。
テネシーワルツかもしれないですね。
あ、そうです
か、はい、あのもう今私、もうあまりにも昔から歌ってるかなと25年もっとかな、23もう30年ぐらいになるかもしれないんですけど、うん、当時はお客様が、聞きに来る人たちがね、今生きてるっていうか今の年齢で言ったら100歳ぐらいの人が来るわけです。80、90、その私が歌ってるような場所でね、うん、ホテルのラウンジだとか、あのそういうところにこう余裕を持って来られる方たちって結構今思うと80歳90歳とか戦中の方たちだったんですよね。でそういう人たちの思い出の曲っていうとテネシーワルツがもうドストライクで、エリチエミさんが日本でヒットさせた、うん、あれでデビューなさったんですね、はい、あれを歌うともう皆さんが世界に入るみたいな、そうするともう皆さんとすぐ握手ができる、はい、
わあ、思い出の一曲なんですね、はい、で今日は、うん、荒川さんのオリジナルを聞かせていただきたいんですが、どの曲を、
はい、今日は 諦めないでを聞いていただこうと思います。
アルバムトゥデイから、
アルバムトゥデイ、去年作りましたアルバムトゥデイからね、はい、そう、もう私若くないので、若くそれがどうしたのっていう感じなんですけど、ここまで来てるとね、大して最初先を見ても楽しくないし、後ろ見ても楽しくないし、あ、そう、先を見たらあっという間に終わっちゃうわね人生はって、でも諦めないでもう一回生きてみようよっていう応援ソングです。
ではお願いします。
はい、よろしくです。諦めないで。 きいただきました曲、荒川和子、諦めないで。
エコーかかってます。深夜のレインボーコネクションはずっと声にリバーブというかエコーがかかってる状態がこの一つの番組の
そうです
スタイルなんですよね。
はい、もうリクエストしてそうしていただいたの。だから皆さんに妖精になっていただくじゃないですけど、私という人をほとんどの人が知らないと思うんですね。その有名なアッコーさんとかアッなんとかさんとか、ね、とってもみんながもう声を聞いたあの人ってわかる、それだと妖精になってって言ったら何言ってるのって思うでしょ。でも知らない、見たことがない人がそう言ってて、そういうあの中身をうんと掘り下げたお話をしてたり、いい曲をかけたりすれば、ひょっとしたら私がこう妖精使いになって皆様をいい世界へお連れできるかもしれないと思って、そこにはやっぱりね、うん、エコーは大切なの。
私荒川さんが自分で喉にエコーかけてんだと思ってました、うん、スタッフがかけてたんです。
かけてます、はい、かけてます。
荒川さんはもう常にそのエコーがかかった声で生活してらっしゃるのかと。
違う、いやそうなりたいと思うんですけどね。
あ、来た。
はい、大変ですね。やっぱり 声をね、整えるって大変なことですよね。声に負荷かける、あのね、あのゆきさんもそうですけどね、
はい、歌を歌われるってものすごい数時間、うん、1時間2時間に、
はい、2時間半ぐらい
駆使されるわけですよね。そうです。でまたラジオでもトークをするんですけど、はい、同じ喉でも多少使い方が違ったりとかあります。
あの昔は知らなかったの、それが、うん、私昔あの CA をしてたんですね。
キャビンアテンダント
をしてたんですけど、そうすると例えばアナウンス、あの本日もご登場いただきましてありがとうございましたっていうのと、うん、最後に本日はご登場いただきましてありがとうございます、目的地にあの到着いたしました、アナウンスの声が全然違うんですよ。もうあの疲れてるわけ、喉が。だから最初はすごいソプラノで、本日も日本航空をご利用いただきましてありがとうございましたとかってなるの。そう、それ最後は本日も日本航空になるんですよ。で、あのそれってね、きっと知らなかったんですけど、すっごく喉に負荷をかけて話をしてたっていうことにこの年になって気づいた。
歌よりも、うん、喋る方が喉に負担がかかるらしいんですけど、本当ですか？
はい、特 に多分日本語はね、日本語の発声は多分、あ、私この発声のことを言ってもらったんだけど、あの喉で発声することがすごく多いんじゃないかと思うんです。英語とかはね、あの違うんですね、深いとこから声を出すの。だから歌でも英語で歌う方があのうまく歌えるっていうか、日本語の方が難しい、すごく。
海外のアーティストが日本語で歌ってくださることってあるじゃないですか、うんうん、はいはい、昔もレコードでとか、歌いにくそうでこう締まった感じがするのって、そういうことなんですか？
喉を広げて日本語を発声していくのってすごく難しいかなって、もうラジオやってても本当にね感じなんですけど、うん、でもあのおかげさまでいろいろ体を作るっていう、
うん、
体を作る、あの声って体中から出るんですよ。
うん、
喉だけじゃないって、いやユッキーほど若ければ喉だけで鈴の鳴る声が出るのよ。
いや鈴ではないですけど、あ、嬉しいです、ありがとうございます。
鈴あるんだ。
あるんですよ、
かわいい。それが本当、いや本当
もう、うん、やっぱり疲れてきますよね。
疲れてきます。
荒川さんがこのレインボーコネクションのスタジオの中に、はい、その自分を守るための、はい、喉を守るために必ず持ち込むものってありますか？
何もないです。
え、そうなんですか？
はい、何もない。あの薬除けのお塩だけ。
え、塩？
ま、魔除けのお塩だけ持ってますけど、あとは何もない。
あ、そう、うん、荒川さん情報ちょっとスタッフから届いたんですが、幽霊が苦手と、そういう厄除けとか、そういうことで塩なんですか？
そうですね。
え、本当なんですか？
お塩をもあの、うん、スポンサーの方からこれを持ってなさいって言われて、あの、はい、お塩。結構感情輸入しすぎるところが自分にあって、はい、あの、良くないかなって。でも声は歩いてますから、
うん、
体がね、あの、買ったのよ、マシンを。
何？
あのまず母が4年前に亡くなったんですけど、母の遺品の中にウォーキングマシンがあったの、 あ、まあ、それもちろん私が純通販で買ったから知ってるんですけど、それ1万円ぐらいだったと思うんですけど、で母はそれで歩いてたんです、うちの中 で、
はい、
でその時は私バカにしてたんですよ、うん、で母が亡くなってそれをゴミになるので娘が犬のために行ってもらって行ったの、ね、で犬が歩いてたそこを、うん、そしたらその娘がもっといいのが欲しくなったからこれ捨てるって言うんで、うん、あじゃあお母さんがもらうって私もらってきてうちで歩いてたんですね。そしたら2日で壊れたの、多分体重制限
だったか違うと思います。
でも買ったんです。だからあのもうちょっとバージョンアップしたものを3万円ぐらいの、それを1日初め20分今30分、うん、2ヶ月ぐらいもうやってますが声が全然違います。もう
出る声が、家の中で OK ですか？
家の中で全然 OK で、あのパタンと閉じれるの、
あいいですね、
閉じれるからあの隅に置いとけるから、テレビを見ながら初めは20分だけやったんです。でだんだん増やして今30分やるとそれ以上やるとオーバーヒートして機械が止まっちゃうんですよ。だから30分しかできないの。でも体中のリンパが流れる感じ、血液が脳にも行くの。だからそうするともう途中からね歌の練習したくなっちゃう。朝起きてお食事してすぐその後歩くんです。そうするともうビンビン声が出ます。
そうですか、はい、もうお会いするために荒川さんは今こういうことをしてるのとかこういう発見があったのとか、はい、もう生きるイコール発見と楽しみ、はい、
そうしなきゃだってもうあと残りは死ぬだけなんですから
。そんなことはない、
いくらだから、だから諦めないの。
だから荒川さんの歌を聴くために同世代の方同性の方がこう何かを求めるようにいつも足を運ばれるんだなっていうのがものすごくよくわかります。
泣いちゃうゆきちゃんいつもの言葉
いやステージ の、 このお写真だったり今映像配信されてますよね、はい、必ず席にはもう
女性ばっかり
女性なんですよ。
そうなんです、
同性の、はい、マダムたちが
そう
たくさん
おしゃれなマダムたちが、
そうなんですよ、ものすごく綺麗な、
そう
もうお洋服を着て、はい、またもう自分余裕がないとなかなか髪だったり指先まで細かいことまでできないじゃないですか、うんうん、もうキラキラしていらっしゃる方がたくさん座って、そう
そ
う、
ね、
もう荒川さんをこう手をこう重ねながらもう少女が少女を見るかのようにこういうふうに見てるっていうのがものすごく印象的で、
ご自分のみんな人生を重ねていらっしゃるんだと思うんですよね。
あと歌もその過去の自分が聞いてきたものでこういろんな思い出とリンクさせながらなのかなと思いながら、
オリジナルもねあのその時々に、まあ、もちろん作るんですけど、あの今となるとね、あの初めの頃は子供がどんなに可愛いかっていうものをよく作ってたんですけど、今はその人を送る命の歌を割とたくさん歌うように、あのそうするとお客様ともね本当リンクするんです。皆さんいろんな思いをしてらっしゃるでしょ、うん、だからあのまた来世で会えるよねとか、うん、きっと亡くなった人はね あなたの笑顔を待ってるよとか、もう自分もそうやって超えてきたことを歌にしてるます。はい、
その瞬間瞬間をものすごく大事に、
そうですね、
皆さんされてるんです、
ね、そうだと思います、うん、ハングリーに生きなきゃ、
うん、
あともう時間がないんだから本当
そうですね、はい、なんか明日があるからとか、
ないない、
あ次でいいかってつい思いがちなんですけど、そうじゃいけないですね。
そうよ、明日がね、うん、明日が最後だと思って生きるの、そして不老不死だと思って学べってガンジーさんが言ってたんだって。
あガンジーさんが、うん、
すっごい素敵だと思わない？
素敵な言葉たくさんあるんですけど、うん、その言葉もそうです。
不老不死だと思って学べって、
わ
明日が最後だと思って生きるのよ。
それを自分にこう入れて、うん、その通りに生きるためにはやっぱりそれなりの経験だったりとか、
うん、そうですね、
しないとなかなか難しかったりするんですけど、でもすごいなって、はい、なんかいつもなんかもう
年だけ取ってますから、
いやそんなことないです。で今日はその荒川さんの、はいステージのお知らせなんですが、そうたくさん月に大体どれくらい、
そうですね今ねでも減らしてるんですよ、お孫ちゃんもできちゃったので。
そうですよね
そうほんま可愛いからちょっとその子と遊びたくなる。でも 4本ぐらいは毎週1本ぐらいは来てるから、
週に1本でもすごいことですよね。
そうなんです、歌詞忘れちゃうからね。でどこもほとんど違う曲やるので100曲ぐらい歌詞が入ってないと、だからそうで1回でね26曲ぐらい歌ったりするんですよ。そうそう、もう本当にそのだからあの予習が大変。
そのフィフティーズとかだと 一曲がすごい短かったりしますもんね。
あ、そうですね。そうですよね。そうですね。でも、あ、フィフティーズだけじゃないから。
じゃないですか。
そう。あの、ホイットニー・ヒューストンとか、マイケル・ジャクソンとか、エイティーズも、ね。
90も。
そうそう、90も。そうそう、歌詞が多いの、長いの。3番まであるんだから。
いや、それはもう私、はい、とてももうちょっとした文章も覚えられないので、
ね、はい、
ぜひ荒川さんのステージを近くで感じてみてください、
は
い、
ぜひぜひ。
今月は18日金曜日、
う
ん、
そうです、
横浜館内にあるバーガーバーゼロ、は
い、ゾロです。
あ、ゾロ
ゼロじゃないよ、なくなってない、ゾロ
バーガーバーゾロ、
はい、
失礼しました、
はい、
ゾロです、
ゾロです。
8月25日金曜日は睦川ライブハウスレイヤー、
はい、
さらに10月14日土曜日は横須賀のメルキュールホテルでディナーショーを行われるんですね、
はいはい、これ映画音楽と秋ってタイトル
そうです、10月ですから、はい、
うん、そうそう、そんな感じでしょ、
ね、うんうん、その他にも
いっぱい
あるんですが、12月
そうそう、12月もある、
大きなショーが、は
い、そうです、29日、インターコンチネンタルホテル横浜ですね、ここでディナーショーがあります、うん、いつもね毎年29日にやるんです、12月の。
そうなんです、
はい、私の一人紅白紅白歌合戦一人、いや、そうでもない、もうみんなと忘年会なの、もう、うん、もう本当に会場がだからね、皆さんが解放された顔しててとっても素敵
で、みんなで歌ったりっていうのもある
しませんよ、私が歌うんです
歌わせないんですね
歌わせません、
そこはダメだ、
はい、口は抑えに行きます
ダメですって
ダメですよみんな飲んで楽しんでいただく、
じゃ聞いて楽しんでください、
そう、踊って
12月29日金曜日、はい、荒川さんのディナーショーが横浜グランドインターコンチネンタルホテル3階であります、
はい、
そうです、ホームページに詳しく書かれてますね、
はい、
その他にもたくさんステージを行いますので、はい、荒川和子さんのサイトライブインフォメーションご覧ください、
は
い
は
い、
荒川区の荒川です、
そうですよねラジカルランドのホームページにもリンクさせていただいております、
よろしくお願いします。
では荒川和子さんのオリジナル曲の中から、はい、私も好きな一曲を最後に選んでいただきました。私、荒川さんのオリジナルでこの曲を最初に聞いたんですよ、
本当、
うん、なんでこう物語のある、
ええ、
もうふわっとした白いこのレースのような、うん、シルクのような、 なんか布が見える雰囲気なんですけど、
う
ん、
その向こうにいるのよ、
いますよね、
ユッキーも伝えたい人、もう二度と会えないけど伝えたいことがいっぱいあるでしょ、うんうん、でだから、はい、そんな思いをすべてそうこと曲に入れてます、
はい、では皆さん、はい、お聞きください、はい、荒川和子さんで花吹雪。今回のゲストは毎週水曜日ラジオ日本でお送りしている深夜0時30分からの荒川和子レインボーコネクションの荒川和子さんでした
ありがとうございました。
伝わりますか、この歌でさえあなたのもとに届きますか。街の月ひとひらの雲、舞い散る花に見る夢は、腕を伸ばせど儚く消える、淡き滲んだ季節、沈む夕日も昇る朝日も、移ろう花も揺れる木々も、何も変わらずあの日のままで、ただそこにあなただけ。花の香りの風に舞う 届きますか。ああ花吹雪できることなら私を乗せて連れて行って、
時刻は午後1時59分です。あと1分で2時になります。ラジオ日本第一スタジオから生放送でお送りしております。今日のこのラジオ日本第一スタジオ、本社の第一スタジオはとっても人が多いんですよね。午前中からこのラジオ日本の支社、東京にあるんですが、その支社とつなぐ回線の工事のために技術の岡田さんまで来てあ、言っちゃった、どうも、あとねありがとうございます。でもこれで無事にこの神奈川の本社と東京の支社がつながるわけですからね。機械だらけです、このスタジオ。なので私は造花を飾ったりして、少しこう緑を増やしたり色を増やしたりしております。ラジカルランド、そのスタジオからまだまだお送りしますよ。